それでは今日はルカによる福音書の6章から共に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の6章からです。今日は6章の43節から45節まで見ます。今朝のですね、イエス様のこのメッセージを今日この朝の礼拝で終わりますが、イエス様がこの時弟子たちや他が集まっているところでいろいろ語られました。そしてしばらくですね、私たちはこれを見てきましたが、このイエス様のメッセージの中心テーマは神様の御国についてですね、神様とお交わりがどんなに素晴らしいのかというね、そういうメッセージですが、その最初は本当にいかにですね、この神様とお交わりすることが大きな恵みなのかから始まり、そしてその神様の御国のものとしてどう生きるべきか、それは一言で言うならば人を愛し神を愛するというこういうことを語り、そしてこの最後にはこれは前に見ましたが、イエス様のお話をただ聞くだけではなくて、やはりそれを実行することがいかに大事なのかということで締めくくっているんですが、今日はそのちょうど終わるところのちょうど前ですね、43節から45節でイエス様が一つの絵を持ってですね、私たちにどう生きるかをこう語っております。今日はですね、良い心と悪い心の見分け方ということをですね、考えたいと思います。良い心と悪い心の見分け方ね、どうやってこうね、でこういう話をするとですね、ちょっと注意したいと思いますね。これは今日の話はね、他人の心がいいのか悪いのかを判断するための材料じゃないんです、ね。すぐ私たちはね、心がいいのか悪いのかというと他人のねことを考えてしまう、悪い癖があるかもしれませんね。でも今日の話は私の心がいい心なのか悪い心なのかをね、そこを注目していただきたいと思うんですね。そういう話なんですね。で結局ですね、そういうことですが、ちょっとお読みしますと43節から5節ですね。ルカの6章の43節121ページ、悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありません。木はどれもその実によってわかるものです。茨からイチジクは取れず、野原からブドウを集めることはできません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです、というこの箇所ですね。ですから今日はですね、良い心と悪いこと心の見分け方ということで、これはですね、心臓の手術がいるかどうかという話じゃないんですね、もちろん。それとまたこれはこの果実をね、どう育てればいいのか、そういう実る木をね、どうすればこうね実るようになるのか、そういう話でもないんです。ここでイエス様はそういう木をですね用いて、私たちの心の話をしてますね。そして私たちがこの心からですね、心をどうこう分かるかというのも、その前にイエス様が41節2節を話しましたよね。それを覚えてますか？先週もちょっと触れましたね。同じ6章の41、2ですね。ちょっと言いますと、あなたは兄弟の目にある塵が見えながらどうして自分の目にある柱は気がつかないのですか？自分の目にある柱、あ、ごめんなさい、針ですね、針ですね。 針には気がつかないのですか。自分の目にある針が見えずにどうして兄弟あなたの目の塵を取らせてくださいと言えますか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうしてこそ兄弟の目の塵がはっきり見えて取り除けることができるのですとありますね。というのも先週少し触れましたね。それは私たちは他人の罪がよく見える一方、多くの場合自分の罪がわからないというねことがあります。だからイエス様はそのね、あなたの心がいい心なのか悪い心なのかをこう見分けるこの方法がありますと言ってるように思いますね。だからそれは他人の話で聞くとやはり変なことになりますよね。さっきのお話と一緒になりますね。自分の心の話です、ね、自分の心ですね。そのためにイエス様が話してますね。さあ私たちの心とその心から出る身ということをね今日見ます。まあ良い心とその良い身ね、良い心とそのそこから来る良い行い言葉ですね。まあイエス様は木を持って、そして特に果実ね、あの実を結ぶ木を持って私たちの心の様子とそこから生じる言葉や行動の話をしておりますね。で私たちのこの行い言葉というのは心の状態によります。だから良い心は良い行いや良い言葉を発しますし、あるいは逆に悪いのは同じく悪いものですね。で私たちはどうでしょうかね。しばしばこの罪深い発言言葉ですね、発言や行動をいろんなことを言ってですね、言い訳を作りますね。そうじゃないですか。まあ例えばちょっと人に怒ってです、イラついてこう怒ってこうきつく話しますと、それはあの例えばこう状況がストレスがひどすぎたとか、あるいは相手が悪すぎたとかようにこう物事を考えませんか。この自分のこと心の問題とはあまり案外捉えないことが多いのではないでしょうか。でイエス様は私たちの心から言葉が出る、良い心から良い言葉、悪い心から悪い言葉というようにこう言ってます。だから私たちはこの意地悪にですねしますと、まあ誰か私たち意地悪しますと、それに私たちはそのように反応すると、それは彼らの問題と考えませんか。そういう考えがちですよね。彼らのせいなんだ、まあ、しょうがない、だってそういうことされたんだからこうなるよっていう、そして自分は何ら悪くないように正当化しがちですよね。でもこれはですね、偽りです、嘘ですよというのは良い心を持っていればですね、良い心を持っていれば意地悪されても意地悪に仕返しをしなくて済むんです。でどういうことかというと、例えばイエス様もその事例ですよね、一つの例ですよね。イエス様はその憎しみに対して愛を持って反応してますね。でもこれはイエス様だけの話ではないですよ。例えばステパノもそうでないですか。石打ちの刑になるステパノはその人たちのために祈ってますよね。ですから本当に私たちの心次第です。状況や他人のせいではないんです。私たちがこう怒ったり悪いことをしたり言ったりするよね。 でも私たちはそう思いがちですよね。いや私もそうですよすぐ言い訳をしますよ。でもイエス様はそうではないよと言ってるんです ね。自分の心を見なさい、 ですから、まあ、良い心とその良い身と、まあ、悪い心とその悪い身というそんな話ですよね。44節では、木はどれもその実によって分かるものです。茨からイチジクは取れず、野原からブドウを集めることはできません。本当にこの悪い木は良い実を結ぶことはありませんよね。それは私たちの心を描いてますね。すなわちこの悪い罪深いこの行動や言葉が出ますと、それは私たちの心の罪深い様子やその悪さの現れですね。そういうことをイエス様言ってます。確かにですね、私も認めますよ、外部のプレッシャーがあります、ね、それは私たちにプレッシャーになります。でもですね、心が良ければそこからですね、罪というような行動や言葉は出ることはないです。すなわちその外部のプレッシャーが私たちの歪んだ心に来ますと、罪深い心にですね、こうプレッシャーをかけますと、そこから元にあったこう罪が言葉や行動で出ます。そうすると問題はもちろん外部のプレッシャーもゼロじゃないですよ。でも基本の問題は私の心なんですね。だからそのように考えると、例えば、まあ、この後ろ の畑にですね、こう草ぼうぼうですよね、こういろいろこう雑草が多いですよね。新しい街道も後ろの方雑草いっぱいありますね。どうでしょうかね、そうい こう雑草できっとブドウがここにあるだろうなと思って探しに行っても、それはないですよねいくら探しても見つかりませんよ。すなわちブドウの良いね、ブドウの幹と枝からはブドウができますね。イチジクの木からはイチジクはできますが、ね、それは木が良いから実も良いという話ですが、でもその木が、その植物自体が悪ければ何らいいものもできません。心も一緒ですね。悪い心から良い実はならないわけですね。で、まあ、そのようにこう見ますとですね、じゃあ私たちの心は良い心なのか悪い心なのかということを少し考えると、例えば45節では、良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです。私たちが心に蓄えているこの罪や憎しみや愛のなさや、そういうものからですね、いろんな状況の中で、まあ、言葉や行動でこう罪深いものが、まあ、生じるわけですね。ですからそういう意味では、良い心と悪い心の見分け方というふうなこうテーマですが、それはですね、この箇所ではですよ、一番言ってることは、その言葉によって自分の心が分かる。私たちはじゃあ何を言うか、まあもちろんこれは言うことには限りませんよ、行うことも一緒ですけど、この箇所ではですね、言葉に限らせてますよね、言葉に限らせてますけど、ですからこの良い言葉も悪い言葉も心から来る。私たちが人を本当に励ましたり助けるような良い言葉をかけるときに、そういう心から来ますし、あるいは逆にこの人をですね、痛みつけるようなひどいことを言うときに、それも心から来るわけですね。結局言葉によって私たちの心が分かる。良い言葉は良い心から、悪い言葉は悪い心から、もちろん行動も同じように言えますね。まあ、イエス様ここで言葉に注目してますが、言葉、行動もそうですね。で、どうでしょうかね、皆さんもこういう経験ありますか。時にですね、こうついついというかね、こうひどいこと言ってしまう、ね、誰かに で後になってちょっと反省するとなんでそんなひどいこと言ったのかなとふうに思ってね言うとね、でもそういうような思いをするときにですね、時にはそこでいやでもねこういうこともあったよなって言ってですね、すぐ言い訳を作ってしまうこともありますね。まあ昨日はよく眠れなかった、疲れていたとかね、ね、まあ今日は気分が悪いからとかね、とかね、ストレスがまあありすぎてとかね、まあいろいろ言い訳はしますよねそんな風にね、で確かにそういう側面もねゼロじゃないですよね。疲れてるとついついそういう風になりやすいし、ね、ストレスがいっぱいあるとそういう風に、ね、なりやすいし、気分が悪いとね病気だとそういう風に、ね、なることもなりやすいかもしれませんよ。私もそうですよ。でもイエス様が言ってることはそこで片付いてはならない、ね、私じゃなく外部ですよ、あの人ですよ、この状況ですよ、こうじゃなくてやはりそういうことは私の心、すなわち私が自分ではよく見えていない罪深い奥底によく隠してあるこの罪がそのように現れたんだというふうにイエス様は考えなさいって言うんですね。まあ、私たちはごまかし上手なんですね自分の心がよく見えていない、よくわからない、そして自分の心はなんとなくよく映る、よく考え、いいもの、自分はいい人なんだと自分に聞かせたり思いたいわけですよね。しかしながらイエス様がですね言葉で分かってきますよ、その反応や行動やこう出てくることによってその人の心の本当の状態が見えてくる、ね、私たちはいろいろごまかすかもしれませんがそうなんですね。ですからそのようにして私たちがその自分がいかに愛に欠けているか、神様に対してもあるいは人に対してですね欠けているのかがこう、まあ、嫌な話ですが見えてくる、分かってくるというようにイエス様は言うんですね。良い心と悪い心の見分け方ですね、言葉によって。どうでしょうかね、私たちは言葉っていうのはどう思いますか。言葉っていうのはとても大事に思いますか。まあ言葉は、ね、でもしょうがないよね、ちょっとミスしたりね、ちょっとこう乱暴に言ったりすることもあるし、まあ言葉ですからね、行動ほどはないよなとかね、そういうふうにちょっと言葉を軽く考えることもあるかもしれませんね、人によってはね。でもどうでしょうか、神様は言葉についてどうお考えでしょうかね。マタイによる福音書の12章ですね、まあ、あの似通ったこうお話をイエス様はこのマタイでもしておりますよね。マタイの12章の34節から37節までですね、23ページになります。まあ、同じようなお話をイエス様はしておりますね。良い木と悪い木とね、実とかそういう話をしてますが、途中で読みますと34節ですね、マムシの末たち、まあ、厳しいですねイエス様、お前たち悪いものにどうして良いことが言えましょう、心に満ちていることを口を話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。まあ、同じ表現ですよね。そして36節、私はあなた方に言う、こう言いましょう、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなた方正しいとされるのは、あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。で、そう見ますとですね、イエス様は決して、あるいは神様は決して言葉を 軽く考えていませんね。あの時はちょっとこう言い方がまずかったよな、まあ、ちょっとこう言い方を直した方がいいかなっていうちょっとしたミスではなくて、それはですね大きなこととしてイエス様は取り上げてますよね。言葉によって、まあ、正しくされる、あるいは言葉によって裁かれるというね、こんな風に言ってますよね。言葉を大事にしてますね。神様は言葉をですね大事にしておりますよ。例えば考えますと、神様はこの世界をどのように作られたんですか。言葉を持って光あれと命じますと光ができた、ね、まあ、あの全部は全部そうじゃないんでしょうけど、しばしば命じてますよね、言葉で。聖書そのものも神様のお言葉と言いますよね。そのお言葉が私たちに力をくださり、生かしてくださる、本当にその素晴らしいですよね、神様のお言葉。お言葉は本当に命を与えることもできれば、それはその言葉は人に大きな痛手となり、まあ大きなダメージを加えることもありますね。神様は言葉をですね大事に考えてます。そしてそれをすべてゆくゆくこのね、裁かれますよ、言葉によってね、と言っているほどに言葉っていうのは大事っていうことですね。まあ、その言葉についてちょっともう一箇所、ヤコブのですね3章のところを見ますと、1節からちょっと箇所が長いんですけど12節までですねお読みしますと、ヤコブの3章の1節から12節ですね、448ページですが、448ページ、ヤコブ3章1節から12節。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです、ね。まあ、教師の身分としてはちょっと痛いことですね、まあ、でもそういうことを言ってますね。言葉で2節、私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を行するために靴輪をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい、あのような大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に舌も小さい器官ですが、ね、この私たちの舌って、ね、小さいですよね。大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのような小さな火があのような大きな森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も、這う者も、海の生き物も、人類によって制されるし、すでに制されています。しかし舌を制することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主である父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私たちの兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を 同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるのでしょうか。私たちの兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできることでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことですというね。この舌というのがいかにこうね、危ないものなのか、そしていかにこう制することができない、まあ本当に神様の御助けがなければできないというね、まあいろんなものを制することができる、ね、ライオンもトラもね、サーカスに行くと本来怖いですよね。でもいろいろ芸をしてますよね。時にはクマもねしてますよね。本当は怖いんでしょうけど、でもそのようにしています。なんかなかなか難しいと思いますが、そのようにいろんなものをですね制することができてもこの小さな舌ですね、私たちはなかなか制することができない、ね、それを本当に私たちが用いて神様を賛美しつつも神様の作られた人を罵る、そうあってはならないというね。すなわちそれは私たちの心の状態を表してますね。だから本当にこの言葉っていうのは大事ですね。まあそこでは一節では特に教師への注意もありましたね。まあそれきっと教師がいっぱい話すから人にね傷つけたり、ね、余計なこと言ったり言っちゃいけないこと言ったりいろいろあるので、まあ、そういう意味で言ったのかもしれません。よくわからないんですが、でもとにかくこの下の問題はもちろん教師もありますが、これはみんな持ってますね。みんな等しくですね、なかなか大変で思うように制することができていないというのが現状で、本当に神様の御助けなしにはできないわけですね。ですからイエス様はですね、ここでじゃあ何の話をしているかと言いますと、やはりこの内なる変化は外なる変化の鍵だっていう話ですね。すなわちここでイエス様はですね、じゃあ言葉に注意しますよね、頑張りましょうよっていう話じゃないんですね、あんなこと言っちゃいけませんよ、これから注意しますよ、注意しましょうよねっていう話、そんな程度の話ではない。私たちはそう案外反省しますよね。あんな言い方はまずかった、まあ、これから注意しよう、そういう部類の話じゃないんです。そうじゃなくてイエス様が言ってるのは、あんな表現をするあの心が問題だよねっていう心を変えないとそういう発言がまた出ますよねっていうことですから、内なる変化のいかにこう必要なのか、それが内なるものが変わらなかったら、まあ頑張れば少しは成立してもついつい爆発してね出ますよね、そのうちにね。ですからやはりそれはですね、私たちがただただこらえて我慢して頑張って、そしてそんなこと言わないように頑張ろうねっていうような話じゃないんです。心が変わらないといけませんとイエス様言ってるんですね。中、私たちの中、内側ですね。本当にその解決は内側の変化ですね。すなわちそういう言葉が発するときに、いかに自分は愛に欠けてるのかっていうことを反省し、悔い改めて神様の前に告白し、お許しください、助けてくださいというですね、こういうこう作業ですね。内側の変化ですね。まあですからイエス様の教えに、じゃあ私たちはどう対応すべきかということで、まあこの良い心について少し考えたいんですけどね。良い心を持って生まれたものはどうでしょうか。まあ一人もいませんよね。以前ですね、このイエス様の話についてね、聞かれたんですね。良い木とは何のことですか。でもそうですよね、私たちはいずれもですよ、私も含めてですよ、良い心を持って生まれてないんです 罪深い、ね、愛に欠けている、自己中心的な、神様を思わない、自分のことを思う、他人のことを思わない、自分のことを思う、こういう心で生まれてきた、悪い心を持って生まれてきたものですよね。だからイエス様はこういう話をすることによって、この私たちが持っている心の様子を思い出させようとしておりますね。決して私たちは良い心を持っていない、悪い心を持って生まれてきた、ですからそういう悪い心を持って生まれたので、さっきのヤコブ書でもね、この舌を制する人はいないって言ってましたね。まあいませんね。まあ人によって多いかもしれません、数の問題、そういう差があるかもしれませんよ。しかしながらみんな抱えてる問題ですね。で、本当にこの私たちみんなにイエス様が語ってますね。で、私たちもみんなですね、こういうお話を、まあ、こういうことを経験します。すなわち言葉を、きつい言葉を言ったり怒ったり行動が悪かったりしますと、その一つのよくあるパターンとして、それは周りの状況や人のせいに従いますね。まあこれはですね、最初からそうなんですね。あのアダムといえばどうでしたか。そうですよね。食べましたかと聞かれると認めませんよ。あのエヴァからね、エヴァがねくれたから食べたエヴァが悪いんだと、ね、エヴァに確認しますと、うん、食べたけど悪魔に騙されて食べた、いや自分は悪くない。まあ子供みんなそうですよね。まあ子供だけじゃないですね、大人もそうなんだけどね、子供の方が正直ですからね、もろにそのようにそのまま言いますけど、大人はま、遠回しに同じように言います。あるいは少なくても自分の心の中でそう思います、ね、そうなんですね。私たちはそういう言葉や行動が悪いとついついですね、周りの問題、あの人の問題、こういう状況から来た、自分は悪くないというふうに思いたいんだけど、イエス様は違いますよって言うんですね。口から出る言葉は心の表れです。悪い言葉が出たならそれは心が悪いという証拠です。そこでそのことを認めて悔い改めなさいってイエス様が言うんですね。ですから良い心を持って生まれた人は一人もいませんね。逆に言うと私たちはみんなですね、いずれも新しい心が必要なんですね。そうじゃないですか。みんな新しい心が必要ですね。聖書はそう言いますよね。本当にこの良い実を結ぶには良い心が必要ですが、もともと良い心がないものですから、ですからその良い心、新しい心が私たちに必要なんですね。イエス様はそういうことを話そうとしておりますね。結局このメッセージ全体は神様の御国の中の私たちのことでしょ。神様の御国に入るにはやはりこの新しい心から始まりますよね。御国っていうのは神様が、神様の御国ってどういうことですか。それは神様が支配してるっていうことでしょ。神様が支配してる、それはどういうことかというと、その神様が私たちの心を支配してるっていうことですね。すなわち私は神様のに心から従おうとしている、従う、ね、こういう状況ですよね。神様の御国の一員というのはどんなに恵まれているかという話は、すなわち神様に従う心がどんなに恵まれているかという話ですね。で、私たちは生まれながらそういう心を持っていない、だから新しい心が必要ですね。私たち生まれながらは自分勝手な思い思いで神様のことを思わない心を持って生まれたんですね。ですからイエス様は私たちにその新しい心を与えるために来てくださったんですね。そもそもそのために来たんです。神様は決してですね、私たちに深 可能を要求しません。こういう話をしますと、じゃあもうね、言葉はしょうがないよね、だって心は悪いんだから、まあ開き直ってね、まあしょうがないよなっていうふうにこう考えては、またイエス様の話は違いますよ。そういう話じゃないんです。私たちは確かに悪い心を持って生まれてきた、良い心を持って生まれた人はいない、新しい心は必要です。でもイエス様はその私たちに、そのような悪い心を持った私たちのために来てくださったんです。すなわちこの私たちに良い心を与えるために来てくださったんですね。だからさっきから言ってるように、ただですね、言葉に注意しましょうよねっていうような話じゃないんです。心が問題だよねっていう話なんですね。心が新たにならなければいくら頑張ってもしょうがないよねっていう、こういう心の問題をイエス様言ってますね。ですから結局私たちは生まれ変わらなければならない、まあゼロからスタートが必要ですね。この私の心を少しですね、手直しすれば、ね、リフォームちょっと頑張れば、ちょっとこうね、回収、まあ、ちょっとこの辺じゃちょっとこう頑張ろうって言った程度の問題じゃない。根本的に心が歪んでいる、ダメなんです。このままでは。だから新しく生まれなければならないとイエス様言うんですね。ヨハネの3章では、そうですね、イエス様がそのようにニコデモに話してますよね。3章の3節では、176ページですね、イエスは答えて言った、誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。新しく生まれなければ神の国を見ることができません。神様の御国を見たり、そこに参加したり、そこに入るには新しくされなければなりませんね。ここでは新しく生まれなければという表現を使ってますが、いわば私たちは 内側からですね、内なるものから新たにされなければならない、新しい心ですね。ニコデモは言った、人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。と、神様の御国に入るには新しく生まれ変わらなければならない、聖霊なる神様によって新しく誕生しなければなりません、神の子とならなければなりません。イエス様が、その私たちがそのように新しく生まれ変わることができるように来てくださった、だから十字架にかかられ、だから3日目によみがえられ、私たちに新たな始まりを与えるために、私たちも生まれ変わらなければなりません。私たちがそのイエス様、自分の罪、そう、私の行動が時折良くないよなっていうことじゃないんです。私の心が罪深いよなっていうことです。だからこういう言葉も行動もこうなんだよねっていうことで、だからこの心、私自身を作り変えてくださらなければ、もうお手上げです、どうしようもないですよっていう、こういうことで、自分は罪人です、どうか許してください、新たにしてください、新しく生まれ変わせてくださいっていう、ね、こういうことなんですね。そのようにイエス様に願うときに、主は私たちを新たにしてくださいますね、新たに生まれ変わるわけですね。でそこからですね、イエス様が私たちの成長と変化を願っておられるんですね。新しく生まれ変わってもどうでしょうか。まあ今日きっと多くの人ね、まあみんな分かりません、多くの人はこのイエス様を信じ新しく生まれ変わっている人が多いと思いますね。いかがですか、イエス様を信じてパッと言葉が全部良くなりましたか。パッと心が何の問題もなくなりましたか。パッとこう罪との戦いはなくなったですか。それはないですね、残念ながらないんですね。ですから私たちはその新しく生まれ変わっても、それから成長、それから変化ですよね。これが神様の御旨ですね。 で本当に神様の御国の一員として私たちは迎え入れられたんですが、でもまだまだ未熟です。まだまだ罪やいろんなこう問題を抱えてます。ですがイエス様は私たちの先生となってですね、私たちはイエス様の弟子となって見習っていろいろ身につけながら覚えながら勉強しながらそのように変わっていくっていうね、イエス様が願っております。これは決してパッと、ね、一瞬にして一晩にして、あるいは今日の説教を聞いたから明日からはもう大丈夫ですとそれはないですよありませんそういう問題じゃないんですね。それは一生の私たちは本当にイエス様の弟子として従っていく中で少しずつ変えられていく、少しずつ自分のこんなに罪深いんだなっていう見えてきて、悔い改め、そして繰り返す中で少しずつこう変えられていく、こういうものなんですね。ですからそれは単なるこう改善じゃないんですね。単なるちょっとねこう改造へ改善じゃなくて、そうじゃなくて新しく始まり、そしてその最初から、そして継続的に神様の御助けをいただきながら私たちは少しずつ変えられていく、そしてこの悪い心から良い心に作り変えられつつ、そこから少しずつ良い実がなってくることを私たちは願いながら、主に期待しながら、主はそれを成し遂げてくださるという話ですね。この心ね、良い心悪い心の見分け方、それは言葉によるねとイエス様が言うんですね。まあ私も本当に自分を時にはですね、高く評価しすぎます基本いい人だと考えがちですしかしながら心にはいろんな罪が潜んでますね。そしてそれが時折言葉や態度や行動によってこう出てきます。注意しませんとそういう時に私は他の人のせいに従います。ああこういう状況だから、まあこんなに疲れてる、プレッシャーが多すぎる、ストレスがありすぎるって言ってですね、自分を正当化しようとしますが、しかしイエス様はですね、いや違いますよって言うんですね。あなたが問題ですあなた自身がこういう罪を抱えてますよ。だから私たちは本当に自分のじゃあ姿をありのまま知りたいとしたら、その言葉や行動をよく見て、そして言い訳をせずにですね、あ、自分がこんなにもまだ未熟なんだな、こんなにも罪深いんだなっていうふうにですね、本当に素直に認めて、悔い改めて主に助けを求めるべきですね。まあ私たちは本当にごまかし上手ですから、だからイエス様がこのルカによる福音書のねこの説教の中でも、お隣の罪はいくらでも見えるほら罪があるよ、もうこっちにはもう目立ってるでっかいね針があるにもかかわらず、相手の罪が、ね、気になるすぐ見えるこのようなお話を今日聞いてもね、私何回も注意してますけど、悪い心良い心の見分け方、ついつい私たちは他人のね、あの人はそう言ってるから悪い心だよねっていうふうにこう考えがちだけど、そういう話じゃない、私ですよね。だからイエス様がそのような私たちにこのように語ってます、ね、自分の心が分かりたいですか、どういう状況か知りたいですか、言葉を見てください、聞いてくださいね、どんな言葉言ってるか、どんな行動してるか、でそのように私たちが気づかされますとですね、謙遜に言い訳をせずに素直に自分の罪を認めて 告白しね、そうです、私はそういうものです、そして神様の憐れみと恵みを願い許しを願う、そのような継続によって私たちも少しずつ変えられていくんですね。イエス様がそう願ってます。だからこそ、まあ、今日の話を見るときついよなとイエス様の言葉ってきついよなとこう感じるかもしれませんが、でもイエス様は愛を持って、すなわち本当の問題を指摘してるんですね。だから自分の心を知りたい、じゃあ言葉を聞いたり行動を見たり、そこで分かりますよ、良い心と悪い心の見分け方ですね。それは今日の箇所では言葉ですね、私たちが何と言うかということですね。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、お言葉を感謝いたします。本当にいろんな意味で痛い面もありながら、本当にでも私たちはしばしば自分の心の本当の罪深い様子をごまかしながら、よく見えない中でイエス様がそれを見るには言葉や行動というようにおっしゃってます。で、私たちがそのようなことを言い訳をせずに素直に主の前に認め、悔い改め、そして本当にその心に潜む私たちはよく気づかないこの罪に気づかされ、悔い改めて主の御助けをいただきながら少しずつ成長し変えられるものと主導化してください。まだ安様を信じておられない方も今日おいでであれば、これらのことがまずは新しく生まれる変わることから始まる、安様を救い主と信じることから始まる、そしてさらには主に御助けをいただきながら共に歩むということを理解できますように、その心の内にもお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。本当にこの良い心と悪い心の見分け方ということで、私はやはり自分の心に潜むいろんな罪が、まあ嫌ですけど示されました。そして本当に主の前に悔い改めて素直にこの主の御助けをいただきたい、そんな思いが今日与えられたんです。お祈りいただけます、お祈りくださいっていうね、そういう思いのある方手を挙げていただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、手を挙げして結構です。はい、手を挙げして結構です。ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。はい、手を挙げして結構です。いかがでしょうか。まだ私は安さも信じておりません。でも本当にこの安さも信じたい、本当にやはり私の心は罪深いんです、そのような思いのある方おいででしょうか。いらっしゃいましたら手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。愛する天のお父様、手を挙げられた兄弟姉妹お一人一人の上に主の豊かな祝福を与え、本当に私たちは弱く、この舌を制することがなかなかできていない、そしてそれは本当に心の問題だということを今日改めて示されましたが、本当にそのことを覚えながら、日頃歩みながら主の御助けをいただきながら求めながら、そして罪をごまかすことなく正直に認めることができますように導いてください。お一人のように豊かな主の御助けがあるよう心から願います。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。